私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。ルカ福音書はイエスの誕生の物語を収めている福音書ですが、それだけではなくて、まあ、イエスが幼児だった頃、それから幼少期の消息を伝える物語も知っていたんですね。で、そのことを福音書に、書き留めてあります。幼児の頃のイエスというのはエルサレムに連れて行かれたという記述がこうありますが、その物語にはとても短い報告がついています。2章の22節、そして23節にこんなことが書かれてますね。モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、そして、主の律法に初めて生まれる男の子は皆主のために性別されると書いてあるからである。まあ、その定めに従ってエルサレムに出かけたと、神殿に出かけたという、そういうことなんでしょうね。で、どこにそういうことが書いてあるのかというと、これはレビ記、旧約聖書レビ記ですね。レビ記の12章に出産についての、規定、決まり事というのが書かれています。12章全体が出産についての決まり事なんですけども、そこにある、今日の物語とね、合わせて読んでみると、3節のところにね、8日目にはその子の奉仕に割礼を施すという、そういう決まりが書かれてますし、が6節のところには、産婦の清めの期間が完了したならば、産婦は一切の親木を焼き尽くす捧げ物とし、家場とまたは山場と一羽を食材の捧げ物として臨済の幕屋の入り口に携えていき祭司に渡すと決まっていた。で、イエスの両親はこのレビ記の記述に忠実にイエスの生後8日目に割礼を施したということがルカ福音書には書かれています。それからマリアの40日間の清めの期間を経てエルサレムに登ったと。で、その神殿で、大変有名なシメオンとアンナという二人のね、老人に出会うわけです。で、二人からこう、不思議な、予言と言いますかね、この子の将来はこうなるよみたいなことを二人から聞くと。それは大変不思議なお話であったということが、ルカ福音書には、書かれていますね。これが、8日目のイエス誕生8日目のこと、そして40日後のことだった。で、今日お読みした箇所では12歳の幼少期であった、少年期といいますかね、イエスの物語が書かれていたわけです。この時もイエスが両親に連れられて杉越の祭りで初めてエルサレムに巡礼したというその物語ですね。ユダヤで男の子が12歳になったらバーミツバという儀式があるんですが、それを経ることで律法の子になる、つまり律法を守る成人男性の一人に加えられるということになります。数えで13歳、イエスがこの時12歳であったというのが、おそらく満年齢なんだろうなと思いますけれども、数えの13歳からはもう一人前の成人男性として律法を守る義務もこう与えられると、そういうことになります。で、おそらくイエスの場合もこのバーミツバを経ていたんじゃないかと。そして、バーミツバを経て初めての杉越祭りの時に、両親は毎年祭りでエルサレムを巡礼していたので、それの一人に加えられたという、そういう物語なんだろうなと思いますね。で、こうやって読んでみると、ルカはこう自分の福音書の中で、イエス、
エイジのイエスは自分の意思はあまりないだろうから、
イエスの両親、そしてイエス自身も立法に大変忠実な人であったということを多分ね、強調してるんだと思うんですね。イエスは、まあ、ユダヤ教を成就するものだと、立法を成就するものだという、そういう立場で物語が進んでいくわけですね。決してアウトサイダーではない、立法なんかどうでもいいよみたいなね、そんな思いがあったわけではない。むしろイエスは忠実だった。それはしかも生まれた時からその父と母がそうであったように、イエス自身もそういう人だったのだということを暗に読み手に対して、ね、伝えようとしているんじゃないか。だからその意図のもと、8日目に割礼をちゃんと受けてますよとか、40日の清めの期間が終わったらエルサレム神殿に行きましたよとか、それから12歳でバーミツバを経て神輿祭り、初めての神輿祭りの時に巡礼をしましたよということも、全部立法に定められた通りのことを行ったのだと、どうもね、そういうふうに書いたんじゃないかと思われるんですね。ところがその巡礼の旅で事件が発生する。定められた通り祭りの期間を過ごして家に帰ろうとしたその時に、イエスは一人神殿に残っておられた。そして両親はそれに気づかず、一日分の旅路をたどっていないことに、そこでようやく気がついて引き返すんだけど見つからない。あちこちあちこちこう尋ね歩いて、ようやく3日目に神殿にいるイエスを発見した。こういう事件ですよね。だから当然両親はイエスをこうたしなめるわけでしょ。なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのですっていうね、迷子の子供を探すっていうのは、幼稚園で働いているとそれはもうあってはならない、園児を迷子にさせちゃったなんて言ったら幼稚園の信用問題ですよね。だからあっちゃならないことなんだけど、でも正直言うと時々そういう場面に遭遇することはあるんですね。私川崎の幼稚園にいた時に遠足、親子遠足で、園児は大丈夫だったんですけど、園児の弟が迷子になってね、山の中の公園だったので見つけるまで大変でしたね。谷中にお母さんの叫び声がこうこだましてましたね。名前を呼ぶ声がね。僕らもみんな手分けしてあちこち探し回った経験がありますね。本当に必死です。山の中でしたからね。でも子供って意外と足早いんで、大人が想像するエリアよりも外側にやっぱり行っちゃうんですね。見つけるまで本当苦労いたしました。必死で探すわけです、みんなね。でも探される方もきっと必死だったんだろうとね。その男の子の方も迷子になっちゃってるわけですからね、それは必死だったんだろうと思いますけれど、だからこう見つかった時は大変安堵いたします。僕らはああよかったねで、安堵して終わるんだけど、でも親はやっぱりね、ついたしなめる言葉が口から出ますよね。よかったと思う一方で、なんでこんなことしたのよってやっぱり言ってしまうもんですよね。ペイジェントの語り手っていうのは大体マリアのことをね、マリアさんは心の優しい娘さんでしたって紹介するようになってるんですが、さすが母たるもの、母親たるもの、そうではなかったね。えそうとばかりは言ってられない、優しい娘さんだったかもしれないけど、やっぱりね、毅然とした態度を取ることだってあるんだろうと思いますよね。マリアが
だからイエスに対してイエスをたしなめる、怒るという、多分4つある新約聖書、福音書の中でこの箇所だけじゃないでしょうかね。こういう怒っているマリアが書かれているっていうのはね、だからとてもこれは貴重な箇所だなと思いますが、たしなめた。どうしてこんなことをしたんだってね、どんだけ心配したと思ってんのよって言ってるわけですよね。ところがイエスはそれに対してものすごく奇妙な答え方をしてますよね。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。私自分の息子にこんなこと言われたんで、何言ってんだバカ野郎って多分ね言っちゃうだろうなと思いますよね。そういう答え方ですよこれ。なんだととかって怒鳴っちゃうよなっていう、そういう答え方をするんですね。でも、まあ、マリアとヨセフはそうじゃなかった。両親にはイエスの言葉の意味が分からなかったってしか書いてないですね。それが元で親子喧嘩になりましたみたいなことは書いてないんですが、まあでも確かにへんてこな答えだし、まあ、奇妙だし、分からない、なんだそれ、何言ってんだっていう、そういう答え方ですよね。私たちはでも神殿に少年がいるというそのモチーフが、あ、これはサムエルがモデルだなとかっていうのは分かるわけですよね。神殿にいる少年って言ったらまず頭に浮かぶのはサムエルのお話だろうと。サムエルっていうのはハンナの祈りによって神様に与えられた少年でしたね。子供が生まれなくて苦しんでいたハンナが神様に祈ってようやく与えられた。その祈りの中で、子供が与えられたならその子はあなたにお捧げしますからって言った。そうやって生まれてきた少年でしたね。だからサムエルは血の身子の間は母親に育てられたんだけど、それが過ぎたらもう神殿に預けられて、エリのもとで、祭司エリのもとで暮らしていたっていう、そういう少年ですよね。大変有名なのは神様から呼ばれて少年がこう、お祈りをするという、ね、お話しください、ね、ここにおりますっていう、陶器の人形とかもありますよね。その少年のことを僕らはすぐ、あれがモチーフだなっていうのがわかる。12歳のイエスがエルサレム巡礼をしたのは杉越の祭りだったということ。さらにそのイエスが迷子になって発見されるまで3日かかったっていう。そうすると大体、あ、なるほど。この物語は杉越祭にイエスは十字架にかかって復活するのが3日目だったっていうことをなんとなくイメージさせる物語なんだなっていうことも私たちはまあピンとくるでしょう。もちろんルカはそれを意図して、ね、私たちにそれを悟らせようとしているのだと思います。であれば自分の父の家にいるのは当たり前だというイエスの答えも、あ、それはイエスの復活と昇天を私たちにあらかじめ悟らせるための一つの伏線なんだなっていうことも、なんとなくわかる。あ、そういう意図なんだなっていうのはなんとなくわかる。そういう多分構成なんだろうなと思いますよね。であれば、つまり12歳のイエスが私たちの目の前に繰り広げたこのものすごく小さな草話ですけども、でもそれは実は草話ではなくってイエスのストーリー全体をこう縮図にしたものだったっていうことなんでしょうね。イエスの生涯をこの物語はギュギュギュギュッと詰めて
私たちに悟らせようとしているんだ。イエスが、神殿に詣でたのは、これが二度目ですよね。一度目は40日の清めの期間が終わってから。二度目は12歳で、この巡礼の一人として行った。三回目は何だったかっていうと、これは9章51節から始まる物語ですが、そこにこう書いてありますよ。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。そしてエルサレムに向かっていく。これは何だったかというと、本当に最後のイエスが十字架で処刑されるところに至る最後のエルサレム巡礼の物語ですよね。で、そのイエスの9章51節から始まるその決意は、実は12歳で、もしかしたら40日目で、すでにイエスに運命づけられていたこと。しかも、そのことは母にも父にも、そして私たちにも理解できない形で、イエスに定められていたことだったんだよと、ルカは告げているんだと思うんですね。だから12歳のこの物語を見たときに、イエスの生涯が運命づけられているんだと悟りなさい。あるいは40日目でイエスにはまだ何にもね、自分で何かしようという決意する思いがないときに、あのシメオンが言った言葉はそれだったんだよ。アンナが言った言葉はこれを意味していたんだよ。そう悟りなさいと。多分ルカはそういう伏線をね、イエスの幼児期、幼少期、少年期の物語にこう被せているんだろうなぁと思うんですね。新しい年の始め、私たちもイエスと共に私の命を神様に捧げるんだという、その思いを新たにさせられたいと思います。私たちは私たち一人一人に神様から与えられている固有の務めがあって、この年も、あるいはこの年こそ、その務めに勤しむものでありたいと願うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、新しい主の年、2022年が与えられました。今もまだ世界は混乱の中にありますが、しかしこの混乱のただ中にあなたの御手を見出すことができるものとならせてください。あなたから与えられた新しい年の始めに、私自身をあなたに捧げるその思いを新たにしてください。それぞれが与えられた分を尽くしてあなたに従っていくものとならせてください。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。